研究記事18。この記事は6月29日から7月5日の期間に研究します。競争を最後まで走りましょう。主題の聖句。競争を最後まで走りました。テモテ第2、4章7節。129番の歌。決して負けない、最後まで。何を学ぶか。エホバに仕える人の中には、老化や体力を奪う病気と戦っている人たちがいます。誰でも疲れを感じる時があります。ですから競争を走るようにと言われると、自分には無理だと思うかもしれません。この記事では、使徒パウロが述べている、命を目指す競争でどうすれば走り続け、賞を得られるかという点を考えます。一節の質問。私たちには何が求められていますか？あなたは疲れている時や具合が悪い時に、きついと分かっている競争を走りたいと思いますか？走りたくはないでしょう。それでも使徒パウロは、クリスチャンすべてが競争に参加していると言いました。エホバが与えてくださる賞を得るには、若い人も年長の人も、元気な人も疲れている人も、最後まで忍耐して走り続ける必要があります。二節の質問。テモテ第二四章七八節にあるように、パウロが走るよう進めることができたのはなぜですか？パウロは競争を最後まで走ったので、私たちにも走るよう進めることができました。テモテ第二四章七八節にはこう述べられています。私は立派に戦いました。競争を最後まで走りました。クリスチャンの信条を守りました。今から後、私は正義の冠を授けられることになっています。その冠は、正しく裁く方である主が、定めの日に報いとして与えてくださるものです。私だけにではなく、主が現れるのを待ち望んできた人すべてに与えてくださいます。どんな競争について述べていたのでしょうか。どんな競争か。三節の質問。パウロはどんな競争について述べていましたか？パウロは古代ギリシャの競技を例えにして大切な点を教えました。クリスチャンの生き方を長距離走に例えたことも何度かあります。クリスチャンはエホバに献身しバプテスマを受けた時からこの競争に加わります。ゴールまで走り続けた人にエホバは永遠の命という賞を与えます。四節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？長距離走とクリスチャンの生き方はどこが似ていますか？類似点はいくつかあります。三つの点を考えましょう。第一に、正しいコースを走ります。第二に、ゴールにいつも思いを向けます。第三に、障害を乗り越えます。正しいコースを走る。五節の質問。私たちはどんな道を走らなければなりませんか？なぜですか？競技で賞を得るには、主催者が決めたコースを走らなければなりません。永遠の命という賞を得るには、イエスに倣い、命の道を走らなければなりません。しかし、サタンとサタンに倣う人たちは、別の道に行かせようとします。自分たちが走るのと同じ道を一緒に走らせようとします。ペテロ第一、四章四節。クリスチャンの生き方をあざけります。自分たちの道の方が優れていて、自由が得られると言います。でも、その主張は間違っています。六節の質問。ブライアンの例から何を学べますか？サタンが行かせようとしている道を走っている人たちはいずれ、そのまま行くと自由になるどころか奴隷になってしまうということに気づきます。ブライアンの例を考えてみましょう。ブライアンは両親からイエスの生き方に習うよう教えられてきました。しかし10代になると、その生き方が窮屈に思えてきました。サタンが勧める生き方をする仲間たちと時間を過ごすようになりました。こう言っています。自由を得ようとすれば様々な悪い習慣に陥るとは思ってもいませんでした。やがて薬物やアルコールを乱用し、 不道徳な生き方をするようになりました。その後数年にわたって徐々に強い薬物に手を出し、その多くをやめられなくなりました。そうした生活を続けるために薬物を売り始めました。ブライアンは後にエホバの基準通りに生きることにしました。生き方を改め、2001年にバプテスマを受けました。今はイエスの生き方に習い、本当に幸せだと感じています。7節の質問。マタイ7章13、14節に書かれている通り、どんな2つの道がありますか？正しいコースを走ることは本当に大切です。サタンは私たちが命に至る定められた道を走るのをやめさせようとします。そして、今の世界の多くの人が走っている広々とした道に行かせようとします。広々とした道は人気のある走りやすい道ですが、滅びに至ります。マタイ7章13、14節にはこう述べられています。狭い門を通って入りなさい。滅びに至る門は広くてその道は広々としており、それを通って入っていく人は多いからです。一方、命に至る門は狭くてその道は狭められており、それを見つける人は少ないのです。正しいコースを走り続け、それないためには、エホバに頼り、エホバの指示に従う必要があります。5から7節に関する写真や挿絵。年配の兄弟が活発に伝道し、クリスチャンの競争のコースからそれずに走っている。キャプション。私たちは皆、クリスチャンの競争を走り続けなければならない。ゴールに思いを向け続ける。8節の質問。走者はつまずいたとしてもどうしますか？長距離走の走者は自分が進む道の先をしっかり見てつまずかないようにします。でも他の走者とぶつかって転んだり、道のくぼみに足を取られたりすることがあります。たとえ転んでも立ち上がってまた走り続けます。何のせいでつまずいたかを考え続けるのではなく、ゴールと勝に思いを向け続けます。9節の質問。私たちはつまずいたとしてもどうすべきですか？クリスチャンの競争で私たちは何度もつまずきます。言葉や行動で過ちを犯すのです。仲間の走者が犯す過ちによって傷つくこともあります。私たちは皆不完全であり、命に至る狭められた道を一緒に走っているからです。ですから、時にはぶつかることもあります。パウロも、私たちが互いに不満を感じることがあると言っています。コロサイ3章13節。自分や仲間の過ちについて考え続けるのではなく、勝に思いを向け続けましょう。つまずいたとしても、立ち上がって走り続けましょう。腹を立てて立ち上がろうとしないなら、ゴールすることはできず、勝をもらえません。それだけでなく、命に至る狭められた道を走っている他の走者の進路を妨げてしまうかもしれません。実節の質問。どうすれば仲間の信仰の妨げとならないで済みますか？仲間の走者の信仰の妨げとならないようにするには、自分のやり方を押し付けるのではなく、仲間の好みを尊重する必要もあります。ローマ14章13節、脚注。この点は文字通りの競争とは大きく異なっています。走者は普通、自分だけが賞を得るために他の走者と競い合います。自分が勝つことだけを考えます。誰よりも前に出ようとします。一方、クリスチャンの競争では競い合うことはしません。自分がゴールすることだけでなく、できるだけ多くの人がゴールして命の賞を得られるよう助けることを目指します。自分のことばかり考えずに他の人のことにも気を配りましょうというパウロの勧めの通りにします。フィリピ2章4節。11節の質問。走者は何に思いを向けますか？なぜですか？文字通りの走者は前方の道を見つめながらもゴールに思いを向けます。まだゴールが見えなくても自分がゴールし賞をもらっているところをイメージします。そのことが走り続ける力になります。 12節の質問。エホバはどんな賞を与えてくださいますか？クリスチャンの教僧では、エホバは親切にも、感想する人に必ず賞を与えてくださいます。天での、または楽園となる地上での永遠の命という賞です。聖書に記されている約束を読むなら、どれほど素晴らしい賞が待ち受けているかをイメージできます。希望を鮮明に思い描くなら、最後まで走り続けようという決意が強まります。8から12節に関する写真や挿絵。お酒をもっと飲むようにと強要したり、飲みすぎたりするなら、他の人の信仰の妨げとなるかもしれない。キャプション。ゴールに思いを向け、つまずかせないようにする。障害があっても走り続ける。13節の質問。私たちはどんな点で文字通りの奏者とは違いますか？古代ギリシャの競技に参加した奏者は、疲れや痛みを感じても走り続けました。頼ることができたのは、積み重ねてきた訓練と自分の体力だけでした。私たちもクリスチャンの競争を走るための訓練を受けています。ただ、文字通りの奏者とは違って、私たちはエホバが与えてくださる無限の力に頼ることができます。エホバに頼るなら、エホバは私たちを訓練するだけでなく、強い人にしてくださると約束しています。14節の質問。障害を乗り越える上で、コリント第12章9、10節はどのように助けになりますか？パウロは、様々な障害を乗り越えなければなりませんでした。侮辱されたり迫害されたりしました。自分の弱さを感じることや、体の一つの棘に悩まされることもありました。コリント第12章7節。それでも、障害をエホバに頼る機会とみなし、諦めずにエホバに仕え続けました。コリント第12章9、10節にはこう述べられています。しかし主はこう言いました。私はあなたに惜しみない親切をすでに十分に示している。人が弱い時にこそ、私の力は完全に発揮されるのである。それで私は、自分の弱いところについて喜んで誇り、キリストの力が天幕のように私を覆い続けるようにします。私は、弱いところ、侮辱、窮乏、迫害、困難を、キリストのために喜びます。私が弱いとき、私には力があるからです。そのような見方をしていたので、試練の間ずっとエホバに支えてもらいました。15節の質問。パウロに習うなら、どんな経験ができますか？私たちも、信仰ゆえに侮辱されたり、迫害されたりすることがあります。病気になったり、疲れを感じたりすることもあります。でもパウロに習うなら、そうした障害はエホバに優しく支えてもらう機会となります。16節の質問。老化や病気という問題を抱えていても何ができますか？あなたは車椅子や寝たきりの生活を送っていますか？足腰が弱くなり、視力が衰えていますか？そのような状態でも若くて健康な人たちと一緒に走れるのでしょうか？走れます。老化や病気と戦いながらも、命の道を走っている人たちがたくさんいます。自分自身の力で走っているのではありません。電話回線で集会の内容を聞いたり、ストリーミングで集会の動画を視聴したりして、エホバから力を得ているのです。医師や看護師や親族に信じていることを話して、人々を弟子とする活動に参加しています。17節の質問。できることが限られているとしても、エホバはどう見てくださいますか？私にはできることが限られているので、命に至る道を走ることなどできないとは考えないでください。エホバは、あなたの信仰とこれまでずっとエホバに仕えてきたことに注目し、あなたをとても大切に思っています。エホバの支えを今まで以上に必要とするあなたを、エホバは決して見捨てません。さらに力強く支えてくださいます。病気と戦っているある姉妹はこう言っています。 健康上の問題が次々にのしかかり、他の人に真理を伝える機会が減っています。それでも、私が払う小さな努力をエホバが喜んでくださることがわかるので、幸せです。気落ちすることがあっても、あなたは一人ではありません。パウロの手本について考え、次の言葉を思い出しましょう。私は弱いところをキリストのために喜びます。私が弱いとき、私には力があるからです。コリント第2、12章10節。18節の質問。別のどんな障害を抱えている人がいますか？命に至る道を走っている人の中には、別の障害を抱えている人もいます。他の人から理解してもらいにくい問題と戦っています。例えば、エホバに仕える仲間の中にも、うつ病や極度の不安に苦しんでいる人がいます。そうした問題が特に難しいのはなぜですか？腕を折ったり、車椅子に乗ったりしていれば、誰もが気づいて支えようとします。でも、感情的、あるいは精神的な不調を患っている場合は、表面には現れません。心の病気も骨折と同じほど辛いのに、それに気づいて手を差し伸べてくれる人が少ないのです。19節の質問。メピボセテの手本から何を学べますか？思い通りに動けなかったり、誤解されていると感じたりすることがありますか？そうであれば、メピボセテの手本から励みが得られます。メピボセテは、体が不自由でした。加えて、ダビデ王から誤解されてしまいました。メピボセテに非はありませんでした。それでも、腹を立てることはなく、自分が得ている良いものに目を留めました。ダビデに親切にされたことへの感謝を忘れませんでした。ダビデから誤解されても、物事を広い視野で見ることができました。ダビデを恨むことはありませんでした。ダビデがしたことをエホバのせいにすることもありませんでした。エホバが選んだ王を支援するために何ができるかということに思いを向けました。エホバはメピボセテの立派な手本を私たちのために聖書に収めてくださいました。20節の質問。どんな不安を抱えている人もいますか？そのような人をエホバはどう見ていますか？兄弟姉妹の中には、極度の不安を抱え、人混みの中でひどく緊張したり、人目が気になったりしてしまう人がいます。人が大勢いるところは苦手ですが、だからといって集会や大会を休んだりはしません。知らない人に話しかけるのは苦手ですが、伝道に出かけ真理を伝えます。あなたも日々葛藤している人の一人かもしれません。同じ悩みを抱えた仲間がたくさんいます。精一杯努力しているあなたを、エホバは愛おしく思っています。命に至る道を諦めずに走り続けていること自体、エホバがあなたを祝福し、必要な力を与えておられる証拠です。身体的、または感情的な問題ゆえにできることが限られているとしても、エホバに仕えるあなたのことをエホバは喜んでいます。13から20節に関する写真や挿絵。兄弟は入院中でも病院のスタッフに信じていることを話してクリスチャンの競争を走り続けている。キャプション。難しい状況でも命に至る道を走り続ける。21節の質問。エホバの助けがあれば私たちすべては何を達成できますか？パウロが述べたクリスチャンの競争には文字通りの競争とは異なる点があります。聖書時代、文字通りの競争では、一人しか賞を得ることはできませんでした。クリスチャンの競争では、完走した人全員に永遠の命という賞が与えられます。文字通りの競争では、体調が万全でないと勝利は望めません。でも私たちは、体の限界を感じながらも諦めません。私たちすべては、エホバに助けられつつ、競争を最後まで走り切ることができるからです。どのように答えますか？パウロはどんな競争について述べましたか？どんな障害を抱えることがありますか？走り続けるのに何が役立ちますか？144番の歌、報いを見つめて。 記事の終わり。